こんにちは。今日はラプンツェルというグリム童話を朗読したいと思います。昔、長い間子供に恵まれない夫婦がいました。が、とうとう妻は神様が願いを叶えてくれる望みを持ちました。この人たちの家の奥に素晴らしい庭が見える小さな窓がありました。そこは最も美しい花とハーブでいっぱいでした。しかし、そこは高い塀で囲まれていて、魔女のものだったので、誰もあえて入ろうとはしませんでした。その魔女は大きな力を持っていて、世界全体に恐れられていたのです。ある日、妻は窓のそばに立ち、庭を見下ろしていました。すると、その時、とても美しいカブラギ教が植えてある花壇が目に入りました。それはとてもみずみずしい緑だったので欲しくなり、どうしてもいくらか食べてみたくてたまりませんでした。この欲求は日増しに強くなり、少しも手に入れることができないと知っているので、妻はとてもやつれて顔色が悪く惨めに見えました。それで夫は驚いて、どうしたんだいお前と尋ねました。ああ、家の裏の庭にあるカブラギ教を食べれなくちゃ死んでしまうわと妻は答えました。夫は妻を愛していたので、妻を死なせるより前にどんな犠牲を払ってでも自分でカブラギ教を取ってこようと思いました。それで黄昏時になると、壁を越えて魔女の庭に這い下り、急いで一握りのカブラギ教をつかみ取り、妻のところに持って行きました。妻はすぐにサラダをこしらえ、ガツガツとそれを食べました。それは妻にとって美味しく、とてもとても美味しかったので、次の日は以前に増して3倍欲しくなりました。もし気が休まるなら、夫はもう一度庭に降りて行かなければなりませんでした。したがって夫は夕闇に紛れて再び降りていきました。しかし、降りてしまった時、ぎょっとしました。というのは、目の前に立っている魔女が見えたからです。あっ、怖い顔をして魔女は、よくも私の庭に降りて泥棒みたいにカブラギ教を盗むもんだね、懲らしめてやると言いました。どうかおじひをお願いします。どうしても必要です。やばい、そうすることにしたのです。妻が窓からお宅のカブラギ教を見て、あまりに欲しくなり、それを食べないと死んでしまうことになるのですと夫は言いました。すると、魔女は怒りを和らげ、お前が言う通りの事情なら、好きなだけカブラギ教を持っていくのを許してあげよう。ただ一つ条件があるよ。お前の妻が産む子供を私にくれなくてはならないよ。私はその子の面倒をよく見て、母親のように大切にするよと言いました。夫は恐怖のあまり、 何にでも同意しました。妻が子供を産むと魔女はすぐに現れ、子供にラプンツェルと名前をつけ連れて行ってしまいました。ラプンツェルはこの世で最も美しい子供に成長しました。12歳になると魔女はその子を塔に閉じ込めました。その塔は森の中にあり、階段やドアがありませんでしたが、てっぺんに小さな窓がありました。魔女は入りたい時は塔の下に行き、ラプンツェル、ラプンツェル、私のところに髪を下ろしておくれと叫びました。ラプンツェルは金糸のように綺麗な素晴らしく長い髪をしていて、魔女の声を聞くと編んだ髪の房をほどき、上のあ、髪の房をほどき上の窓の留め金の一つに絡めました。すると髪は22.8メートル下に落ち、魔女はそれで上に登りました。それから 1、2年後、王子がたまたま馬で森を通り、塔のそばを通りかかりました。すると歌が聞こえてきて、その歌がとても素敵だったので王子はじっと立って聞き入りました。これはラプンツェルでした。一人ぼっちなので甘い声を響かせて時を過ごしていたのです。王子はそこまで登りたいと思い塔の入り口を探しましたが、何も見つかりませんでした。馬に乗って家に帰りましたが、その歌声にとても深く感動したので、王子は毎日森へ出かけてそれに聞き入りました。ある時、こうして木の陰に立っていた時、魔女がそこに来て、ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしてくれと叫ぶのを聞きました。するとラプンツェルは編み髪を下ろし、魔女が娘のところに登っていったのです。あれが登るためのはしごなら僕も運を試してみようと王子は言いました。次の日、暗くなり始めた時、塔に行きラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしてくれと言いました。途端に髪が落ちてきて王子は登りました。最初ラプンツェルは目にしたことが一度もなかったので、男が来た時ひどくひどく怯えました。しかし王子は全く友達のように娘に話し始め、とても心を、とても心をかき乱されたので気が休まらなかったこと、あなたに会えずにはいられなかったということを告げました。すると娘は怖がらなくなりました。そして王子が自分を夫にしてくれるかと尋ねると、娘は王子が若くハンサムなことを知り、名付けの親のおばさんよりもっと愛してくれるだろうと思いました。そしてええと答え、王子の手を取りました。 喜んであなたのお供をするわ。でもどうやって降りたらいいのかわからないの、と娘は言いました。あなたが来るたびに一かせの絹糸を持ってきて、そしたらそれを降りはしごを作るわ。準備ができたら降りるから、あなたは馬に乗せて私を連れて行くのよ。その時が来るまで王子は毎日夜に娘のところに行くことを決めました。というのは魔女は昼に来たからです。魔女はこういうことを何も気づきませんでした。ある時ラプンツェルがねえおばさん、あなたは若い若い王子よりも引き上げるのがうんと重いのはどうしてかしら。あの人はすぐ私のところに来るのよ、というまでは、ああ悪い子だね、なんということを聞くのだ、世間全部からお前を話しておいたと思っていたのに、それなのにお前は私を欺いたんだ、と魔女は叫びました。そして怒り狂ってラプンツェル、あやラプンツェル、行く、ラプンツェルの美しい髪をつかみ片手に二重巻きにすると、右手にハサミをつかみました。チョキンチョキン、髪は切り落とされ、可愛らしい三つ編みが地面に落ちました。そして白鳥にもかわいそうなラプンツェルを砂漠に連れて行ったので、娘はそこで悲しくみじめに暮らさなければなりませんでした。しかしながらラプンツェルを追い出した同じ日に、魔女は切り落とした三つ編みを窓の留め具に祝えつけておき、王子がやってきて、ラプンツェル、ラプンツェル、髪を下ろしてくれ、と叫ぶと髪を下ろしました。王女は登りましたが、愛するラプンツェルを見つける代わりに邪悪で悪意に満ちた目で睨みつけている魔女を見たのでした。へえ、魔女は、魔女は言いました。お前は愛する人を捕まえたんだ。だけど美しい鳥はもう素で歌っていないよ。猫がそれを取ってしまったよ。そしてお前の目も引っかき出すのさ。ラプンツェルは見つからないよ。お前は二度と娘に会うことはないさ。王女を苦しむのはあんまり我を忘れました。そして絶望して遠から身を投げました。そして命は助かったものの、落ちた茨が目に刺さりました。その後は全く目が見えないまま、もう森をさまよい、ネアベリーを食べ、最愛の妻を亡くしてただ嘆いたり泣いたりするだけでした。こうして何年か惨めに歩き回っていましたが、とうとうラプンツェルが産んだ男の子と女の子の双子と一緒に惨めに暮らしている砂漠にやってきました。やばい、声が聞こえました。その声が王子にはとても聞き覚えがあるように思えて、聞こえた方に行きました。そして近づくとラプンツェルは王子の首にすがり すすり泣きました。涙の二つが王子の目を濡らすと、目は潤んで王子は以前のように再び目が見えるようになりました。妻を自分の王国へ連れて行き、二人は喜んで迎えられました。そしてその後長い間幸せに満ち足りて暮らしました。おしまい。気持ちいい。あ、やばいなら。おしまい。